方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、あなたのお口を守りたい、対守り隊員の隊なんですけれども、今日は倉敷歯科医師会から逸見博先生です。逸見先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今もちょっと申し上げたんですけれども、こちらのコーナーに今日は出られて、こちらのコーナーに出られるのがその逸見先生本筋というのはおかしいんですけど、前ももうお目にかかってね、
職員、とかで、
はい、そうです、ちょっと保健所の方の、ね、その関係とか、
ちょっとお話しさせてもらったこともあるんですけど、
はい、もうにこやかですよね、先生ね。なんか歯医者さんに聞いてお子たちが泣かないよね、先生の顔見たら、ね、前も思ってたんですけれども、いや、実は子どもの虫歯予防のその大切さっていうのをね、
そうなんですよ、
解いていただきたいんですが、はい、
今日は最初にお伝えしたいことをもうまず言っちゃうんですけど、
はい、
大人の方はもちろんなんですけど、小さいお子さんこそ、歯医者さんに、検診なり治療なり、しっかり行かれてはいかがでしょうかっていう、そういうことをちょっとお話ししてみたいんですね。
はい、よろしくお願いいたします。
で、特に痛みがなかったりしても、もう学校でもう例えば検診行った方がいいよみたいな用紙をもらうようなお子さんもおられると思うんですけど、そういうお子さんこそ、もうぜひ行っていただきたいと。
案外お母さんは自分が痛かったら、行かないといけないと思うけど、お子がそんなんじゃなくて、ちっちゃい虫歯ぐらいだったらいいかとか、
そうなんですよ、
思ったりしますよね。
須磨子さん言われるように、実際我々も毎年学校検診、行かさせていただくんですけど、そういう時に去年、ちょっと虫歯かなってチェックをつけて、でその後歯医者さん行った、虫歯直したって言うと、いえっていうお子さんがちょこちょこおられるんですね。そういうお話を、
まだ痛くないからっていう、
そうなんですよ。
その
今須磨子さんが言うように痛くないからっていう理由とか、もしくはよく聞かれるのが、どうせ生え変わるんでしょう、大人の歯にっていう、
そういう考えもありますよね。
別に傷んでもどうせ綺麗なの生えてくるからいいかみたいな、
えらい発想ですよね、それってね。
実際僕もそういうお母さんから、そういうお話を聞くことがあったりして、ただその痛くないからいっかとか、生え変わるからいっかっていうのでいかないと、実は虫歯も最初のうちは痛みがあんまりないんですけど、どんどん痛みが出てくるようであれば、大抵の方はその痛くなってから行かれるって方がおられると思うんですけど、そういう場合、神経がもう残らなかったりとか、場合によっちゃもう抜歯しなきゃいけないっていうこともやっぱあったりすると思うんですよね。
逸見先生ね、素人考えですけれども、新しい歯が生えるから、いいかって、子供が泣いてないし、痛いとも言わないしっていう、その考えも、そうかと思ったんですけど、素人考えに、その後に作られてくる新しい歯っていうのは、何かやっぱり影響あるのかなと思う。
須磨子さん、すごくいいポイント。
いや、ものすごく歯に、私はもうこの年になりましたらね、歯に関心があって、
わかります、
歯は大切に守らないといけないと思うのがあるじゃないですか。先生のこのコーナー、先生たちいろいろ教えていただいてるから思うんですけど、きっと私、自分も若い子育てやってる時だったら、普通に生え変わるからいいかとか思ったりするかもしれないというのはあるんですけど、
確かにご兄弟多かったりとか、いろいろ忙しかったりすると、なかなかあれなんですけど、
ほったらかされてたというのもありますしね。
例えばマラソンでもそうですけど、マラソンで前のランナーがちゃんとバトンを次のランナーに手渡さなきゃいけないっていう、歯の生え変わりも一緒でして、例えば乳歯が健康な状態でいる場合、そういう場合、大人の歯がどんどん下から生えてくると、そろそろ次のランナー来たなと、じゃあちょっとずつ自分の根っこを少しずつ短くしていって、大人の歯がもう生えてくる準備をしようと、
準備もしっかりとしないといけないってね。
そうなんですよ、で大人の歯もそろそろ時期だなと思うと、生えたいところに前の走者がじっとしてるとそれは困るわけで、じゃあそこでちゃんとバトンの受け渡しができることによって、役目を終えた乳歯はなくなって、子供の歯はなくなって、大人の歯がそこにしっかり生えてくるんですね。
それ
がさっきお話したみたいに、神経取っちゃったりとか、もしくは虫歯とかをほっとくと、 もう子供の歯が死んでしまって、はい、まあ、家でいうと廃墟みたいになっちゃって、じゃあ区画整理もされないまま廃墟になってるよっていうと、うん、そうよね、じゃあ新しい家が建たない、
それをしようと思ったら大変なことですもんね。
そうなんですよ、うん、で場合によっちゃ大人の歯はしょうがないから、うん、じゃあもう勝手に横から出させてもらうよみたいな、う
ん、
いやでも本当にね、おられるんですよ、
あ
の子供の歯の横から大人の歯が覗いてきちゃってるよって、うん、なんか歯が二重になってるんだけどみたいな、うん、実際そういうあのご相談されることもありますし、
はあはあ、だから まだあの抜けてないところからもぐっとくるんですね。
そうなんですよ。で真下から来た場合、下から押されて痛いみたいな、うん、当然そうですよね。
いい歯は生えないですよね、だって邪魔してるわけだし、
でそうなると当然歯並びも悪くなってくるかもしれないですし、
はいはいはい、
でまああの、うん、ここでちょっと話が横にずれるんですけど、うん、まあ、長生きされる人の歯、うん、っていうか、まあ、長生きされてる人 の、 まあその特徴ですね、
はいはい、
そういう、まあ、研究されてる先生のお話なんか聞くと、はい、やっぱ長生きしてる人必ず特徴があって、うん、まず歯並びがいいっていうことと、うん、あと歯が残ってるってことなんですね、うん、これが早くしてもう歯がなくなっちゃったりして、もう歯並びも例えば良くなかったりするっていうと、うん、なかなか長寿を全うできないような、
うん、とにかく歯は大切っていうのはね、
で
もうこのところ何年も言われて久しいわけですけどね、
で話が戻りまして、お子さんのうちに綺麗に歯が生え変わるようであれば、はい、その歯並びも顎の発育も自然とうまくいくわけですね、
うん、
それがどうもここで工事が中断して、うん、こっちは勝手に始めちゃってということになると、うん、当然歯並びも悪くなるし、じゃあちゃんと成長期にそれで栄養がしっかり、まあ、お肉でも野菜でも噛めますかっていうと、いやこっち噛みにくいからとか痛いから噛めないとか、じゃあ発育にも影響する、顎も変に偏っちゃうかもしれない、で、まあ、大事な時期ですけど、例えば歌を歌ったりとか、うん、大きい声を出したりとか、そういうのもなんかこうもごもごしてうまくできないっていうと、発音機能にもひょっと障害出ませんかとか、そういうの考えていくと、やっぱりあの子供の歯の生え変わりがうまくいくっていうのはすごい大事なんですね。
大切ですよね、
だから結果として大人の歯が、まあ、生えたんだけどって、うん、いやあっち向いたりこっち向いたりしてるかもだし、なんか発育悪くて顎はちっちゃいままで、
はい、
スペースが生えるスペースがないしみたいなことになると、
そういうことに影響してくるんですね。
だから長い目で見ると、うん、それがあの人生にも影響するかもみたいな。
いやだってもうそれ一生使うわけですからね。
そうなんですよ。
ですよね。で先生ね、その虫歯じゃなくて、あのいや その虫歯でなくて先生のところ歯医者さんに行った方がいいっていうの、例えばなんだろう、あの事故とか、
そうなんですよ。今もうそれもすごいあのいいポイントでして、
はい、
でまあ、普段からまあそういう検診をしとくってことが、う
ん、はい、
さっきお話したように歯の生え変わりには引いてはつながって人生も豊かになるって話なんですけど、じゃ あのさっきスマークさん言われたように、うん、急に転んでお子さんやっぱ活発ですから、
はい、
打ったっていう、はい、でそういう時に小さい例えば4つ5つぐらいの子とかが、はい、いきなりあの初めて知らないところ行って、知らないおじさんが白衣着て出てきて、で何かこう痛くて泣いてるのに何かするぞって言われたら、なんかキラキラ光る器具とか持って、うん、そりゃ
震えます
わ、ね、震えちゃって、そりゃ、うん、開けてってお口開けてって言われてもなかなかできなかったりするのが、普段から言っとくと、あこの先生はそういうあのいきなり変なことする人じゃないんだと、いつもなんかこうちゃんとしてくれるいい人だっていう認識ができてればいいと思うんですね。ですから普段からその通い慣れたところだと、もしかしたらって、僕もあのこの間も3針ぐらいお子さん縫ったことがあって、
は
あ、だからあのそういうふうな時に、はあ、じゃ あのそういう子だから縫わせてくれるけど、
はい、
そうじゃなかったらいきなり大人でもそうですよね、事故でなんかこの辺血が出て、
もうい
きなり縫いますって言われると、いやもうどうしようみたいになっちゃうと思うんですけど、
うん、
だからそういう意味でも普段からそのかかりつけの先生おられて、検診もしてもらってる方がいいと思いますし、でまた虫歯の治療した後にフッ素なんかをしっかり塗っとくと、
は
あ、やっぱり子供のまあ、歯も強化されると思うんですけど、
はあはあはあ、
やっぱこれも1回塗っただけじゃなかなか効果出ないんですね、
はあ、
何度も何度も塗っていくことによって初めてこうやっぱ脂質が強化されるところがありますんで、
は
い、そういう意味でもぜひあの受診されて、
そうです、
ね、まあ、虫歯がないかっていうのをチェックされたらいいと思いますし、また学校で用紙をもらった場合、
はい、
じゃあもう次の年の検診になって、うん、あれまだここ穴開いたままだねみたいなんではなくってやっぱり、ちゃんと行かれる方が、まあ、いいんじゃないかなという、
そういうこ ことですよね、だから先生ね、あの大人もこのコーナーでよくアドバイスしていただく、その、まあ、定期的に自分が痛くなくても定期的にこう行った方がいいって言われますよね。その通りで、子どももじゃあやっぱりいつもさっき辺見先生おっしゃったように、もうあのこの先生のところの顔は知ってるんだと、いつも行くんだということで、まあ気持ち安心度がありますよね、そうですね、子供心に。だからそこにも先生にちょっと口の中を見ていただくっていうのを、
ハードルを下げておくような感じです、
ね、なんかね、やっぱりそんなに1ヶ月に1回じゃないですけれども、そんなんじゃない、頻繁、どのくらいがいいのか私また先生に聞きますけど、やっぱりそれは何でもなくてもお口の中をちょっと見ていただくっていう習慣づけをした方がいいですよね。
まあ、フッ素を塗るっていう意味では、はい、まあ、3ヶ月に1回ぐらいちょっと塗っておくようなペース、まあ、それはもちろんあのお子さんによってお口の中の状況違いますので、例えばもっと短い周期で見せてねって先生言う場合もあるかもしれないですし、もうちょっと開けても大丈夫でしょうっていうのもあるかもしれないですけど、
それ先生の言うことをよく聞いていただきたい。
まあ、過去にちょこちょこ虫歯が気になったりして、じゃあ3ヶ月ごとぐらい塗ったらどうですかみたいな、でそういうのもむしろどんどん先生にもう聞いてみるべきだと思うんですよ。
そうですよ、
どんどん教えてくれると思いますんで。
だからやっぱりね、あのこれはもう大人だけで80にして20本残しましょうやっていうだけの、その話じゃなくて、子供の時から
そうなんです、
そういう習慣づけ、そして虫歯のようなのがちょっとでもあったら、もうそれは治すんだという、
そうです、
心意気、いや心意気という言い方おかしいかもしれないですけどね、
そういう考え方がやっぱ大事だと、
はい、大事です。
たまたまですけど、僕昨日あのテレビ見てましたらね、池上さんの番組でいわゆる教育格差のことを喋ってたんですね、それで、まあ、いわゆる子どもさんの教育格差があって教育を受けられないお子さんが多いと、将来的にはいわゆる納税するような職業になった、まあ、年齢や職業になった時に納税額が減って国の経済的損失が起こっちゃうんだみたいな、これ健康問題でも同じだと思うんですね。やっぱお子さんのうちに虫歯をどんどん抑えてしっかり成長するっていう風な人をこれからどんどん作って、そういうあの取りこぼしがないようにじゃないですけど、なかなかかかれないっていう人を作らないようにするために、で倉敷市ではこれ最後にちょっと一つだけ大事なことを言っておこうと思うんですけど、小学校まではかかってもお金かかりませんので、無料でかかれますんで、
昔と違うんですね、
すごいあの、なかなかよその地方じゃ違うんですよ。それをしっかり活用して、ぜひもうあの行っていただければと。
怖いんだ怖いんだって言ってるだけではいけない、ちっとも怖くないですから。
そうですそうです、
はい、みんな大人でもね、
わかります、
大人でもね、あの歯医者さん行ってきて、今日はあのちょっと肩凝りましたわ、力ぐっと入っていて、わかるんですけどね、あのだけどやっぱりこう生き慣れて先生の顔を見たら、
そうなんですよ、
そういう風にならないっていうね、もう何十年かに一回って言うたらね、それは緊張しますけどね、はい、言っていただきましょう、子たちもそういうような特典があるんだったらそれを使ってもらってね、綺麗な歯で健康で、やっぱりあの大人になったら、あのその先生が今おっしゃったように、あの仕事についてきちっと税金をされていただいて、国をね、しっかりみんな守って、
健康も経済も良くなればいい、
良くなるというね、そこにつながるわけですからね、本当にそうです。今日はもうとっても有意義なお話をまた伺うことができまして、今お子さんとかをあのお持ちの お母さんお父さん、どうぞよろしくお願いします。ご自身の歯も見ていただくというようなね、大人ももちろんそうですからね、
もうやっぱりご家族で取り組まれるのが、まあ、健康は一番だと思います。
そういうことですね、わかりました。もうわかりやすくにこやかにお伝えくださいました、辺見先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あなたのお口を守りたいということで、倉敷歯科医師会から今日は辺見博先生がお当番でございまして、伺いました。辺見先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしてます。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。